副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、金利上昇局面で不動産投資は地獄になるのかという話をしたいと思います。
なるほど、なるほど。これはその YouTube にもたくさん意見が溢れてる感じですよね。
あのね、おっしゃる通り、僕もあの令和の風俗研究所っていう不動産投資系の YouTube で、あの、はい、金利上がる話はもうめちゃめちゃしてるんですけどね、実は。で、ちょっと振り返ると、あの、金利が上がり始めたのが、はい、2024年の夏頃ですね。
はいはいはい。
そうですね。ぐらいかな、うん。ぐらいから、やっぱ金利が上がり始めてですね。
はい。
で、これ政策金利っていうのがまず上がるんですよね。
うん、
で、それが 0.25 とか上がり始めたのが、はい、まあ、約2年前なんですけどね。
はいはいはい。
それで、そこからですね、2026年の、こう、上半期という、まあ、1、2、3月ぐらいの時点で言うと、うん、0.75 まで、うん、金利が上がってきましたと。
だから 0.25 ずつ上げてますけど、うん、3回上がったので、はい、そこまで上がりましたと。は
い、そうなんです。で、この 0.75 っていう小さな数字に見えますけど、うん、結構でかくてですね、これやはり。
はいはいはいはいはい、はい。
あの、我々不動産投資家で言うと、あの、変動金利でアパート、マンションって融資組むケースが圧倒的に多いんですよ。うん、
はいはいはい。
はい。あの、いわゆる固定金利は少ないんですね。
うん。
まあ、少ないっていうか、金融機関さんがなかなかそれはさせてくれないっていうケースが多いんですよ。
はい、はい、はいはい。
なので、変動金利で借りてる限りは、この、政策金利が上がるとですね、短期プライムレートっていうのがその後3ヶ月か半年遅れて上がってくるんですよ。
はいはいはい。
でも短期プライムレートが上がると、ここと連動してですね、この不動産賃貸業の融資の金利も上がると。でも
う
全部セットなんですよね。つまり。
はいはいはいはい。はい、
なので、ほぼほぼ、どの金融機関さんも、改めてですね、返済予定表を郵送で送り直してくるんですよ。
うん、うんうんうん、金額上がってるってことですね。
そうそうそうなんです。金利が上がって。
毎月払わないといけない金額が
上がるから。
が、
はい。
あの、全部の期間入ってるやつですよね、それ。
そう、全部の期間入ってるやつが、ぐんって毎月の返済変わったんでって通知が来るんですけど、最初の頃は、金利上がっちゃいましてとか連絡くれてたのが、もう最近ね、はい、何も言わずに言うの、届くから、そう、冷たって思いながら。そう、まあ、あの、もちろん言ってら、やりきれないでしょうね。そんなもう銀行さんも、はい、ね、別に銀行が勝手に上げてるわけじゃなくて、日本政府が、あの、政策金利上げたから。
そうです、日銀が上げてるから。
日銀が上げたからそう。はい、なんで、もう、みんなそうなんで。はい。だから別に、あの、勝手にやってるわけじゃないっていうことでね。もう、ただただ通知が来るだけなんですけど。
はい、はい、はい。
なので、この金利が上がることによる、その不動産投資に対する影響はもちろん大きくてですね。
うんうん、
で、今言った通り、返済金額が上がるということは、
はい。
毎月の家賃収入から銀行のローン返済して、まあ、諸経費払って、固定資産税払って、毎月の手残りが残るんですけれども、
うんうん、
当然ここがね、返済金額が上がることで、キャッシュフローが減るってことですよね。
はいはいはいはい。
まあ、わかりやすく言えばそのまま、うんうん、例えばだからキャッシュフローが15万毎月出てたアパートが、うん、返済金額1万円上がったら14万になっちゃったと。
そうですね。うん
うん、はい。こういう地立ものですね、あのキャッシュフローの減少っていうのが、この1、2年でだいぶ進んでて嫌だなと。
1万円で済んだらまだいいですけどね。
うん。
そんなもんじゃないと思いますから。
あの、何回も上がってくるので、そうなんですよ。だんだん影響が、こう、でかくなってくる。数万円ぐらいは、うん、あの、まあ、もちろんいくら借りてるかによりますけどね。
はい。
アパート1億とか2億とかで、こう、買っていくような人たちがすると、毎月数万単位では余裕で返済金額が変わってきてると。
うん。
はい。いうので、すごく嫌な気持ちになるっていうのが、あの、現状ですよね。
はい、はい、はい。
で、あとは、金利が上がると、この、次買う人も嫌じゃないですか。もちろん。
うん、
あの次買いたい人も金利が高いから融資 受けて買いたくないなって思いやすくなるので。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
と、はい、いうことで、その我々持っている大家からしたら、出口の戦略はちょっとストレス出ますよね。
なるほど、なるほど。うん、
あの、売るときで、売るときに、うん、あの、次の人買えるかな、みたいな。
はいはいはい。
懸念が出るので、そういうネガティブも、うん、あの、金利上昇っていうのはあって。
はい。
で、もう一個でも逆に期待できるのは、そういうふうに買いたい人が減るわけですから、金利が上がると。
うんうん
まあ、そうすると、不動産の価格って、基本は下がってくるっていう、あの、ことが。
なるほど、なるほど。
そう、あり得るわけですよね。
はいはいはいはい。
あの、買える人が減ってくるから、価格下げないと。
なるほど。
価格を下げて、利回りを上げないと。
はいはいはい、
また買いたい人が増えないっていう理屈ですよね。
うん。そういう理屈で、その金利が上がると不動産価格が下がると言われてるんですね。うん、
言われてるんです。はい。で、今でもこの収録時点で、じゃあ、すごい下がってんのかっていうと、はい、あんまりまだそんな顕著に下がってるわけじゃない、ないんですね。
うん。うんう
ん
うん、
あの、少しピークは、上げ止まったのかなみたいなニュースはすごい増えましたね。うん、不動産価格、ピークは、あの、ピークアウトしたかも、みたいな。ちょっと下がり始めたかなっていうのを、マイホームの、うん、物件の方で一部、あの、エリアによってはそういうのが出てると。はい、ただ、全体はまだ全く下がってないというか、
うん、
高いだと、どこも高いなというのが、高リッチなエリアは、あの、変わってないなっていうのが、この収録時点ではそんな感じなんですよね。
うん、
はい。まあ、ということで、その先のことはわからないんですけど、
はい。
あの、本当に価格が下がるのか、全然下がらないのかとか分からないんですけど、
うんうんうんうん、
ただ、この金利上昇局面で、不動産投資をやる我々がですね、
うん、
あの、何をやらなきゃいけないかは明確だと思ってるんですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
はい、今のことは明確に分かるということですね、
うんうんうん。
で、あの、何がまず一つ重要かっていうと、まあこれ、あの、過去に話してることの繰り返しですけど、
はい。
あの、そもそも相場より安く買ってるっていうことが、
うん、
金利上昇局面でめちゃくちゃ効いてきててですね。
なるほどなるほど。
はい。そもそも、例えば 6% ぐらいの相場のアパートを、
うん、
利回り 7% で買うとか。
はい、はいはいはいはい。
あの、そういうスタンスなんですよ、我々は。
うん、うん、うん。
なんで 6% の利回りを 7% で買えたって、これ 1% 利回り上がったってことは、
はい。
あの、不動産の価格を安く買ってるってことなんですよね。
うん、うん、うん。
だから利回りが上がるわけですね。
はいはいはい。はい、
なので、そもそも相場よりも 1% 以上高い利回りで買うとかっていうのをやってる皆さんだったら、
うん。
利回りが高いから、キャッシュフローにはかなり余力があるんですよ、もともと。
はいはいはいはい。
返済比率が低いから、
うんうんうん、
あの収益性が高くて返済比率が低いから、キャッシュフローが多いので、
はい。
あの、金利が上がったとしても、あの、あんまり影響が小さいというか、要は想定内、誤差だ、
うんうん。耐えられるという。
耐えられるという、そう。うんうん、っていうことなんで、やっぱり入り口がそもそも大事だよね、というのが。
はいはいはい。
改めて、あの、思うなというのが一つありますね、う
ん。これは口酸っぱく小林さんがおっしゃってますからね。もうこれ高いものをここで買っちゃうと、
そう
もうどうにもこうにもならなくなるケースもあると。
そうなんです。もう例えば新築ワンルームとか、あれをフルローンで買っちゃうと、もうこれも山本さんおっしゃった高く買うっていう。これをやらされちゃってるので、うん、
はい。
金利上がる以前からマイナスキャッシュフローなんですよね。新築ワンルーム買っちゃってる人って。で、それが今、あの、金利が上がってもっと赤字幅が増えてるんで。
はい。
ぶっちゃけ地獄みたいな苦しさだと思うんですよ。新築ワンルーム。
なるほど。はい。
本当にそうだと思うんですよ。だけど、あの、例えば1億円の物件、アパートを買うときに、あの、はい、我々が例えば利回り 7.5% とか、あ、例えばそうか、自分の物件で言うと分かりやすいと思うんですけど、2025年になりますにアパートを建てたんですよね。
はいはいはいはい、はい、はい。
あの、なります、徒歩10分のとこに、
うん、
アパート建てて、それで大体今ですね、家賃上げながら、利回りが 7.5% ぐらいです、大体今。
はいはいはい。
で、これは、なります徒歩10分だったら、まあ 6% 前半でも余裕で売れるぐらい。
なるほど、なるほど。はい。
物件を 7.5 で建ててるんですね。
うん。すごい。
あの、なんでまだ築1年経ってないんですけどね。
うん。
で、これなんかはもうキャッシュフローだいぶ余力あるんですよ。
はいはいはいはい。はい、
なんで、地銀さんの融資がもちろん金利は上がって、返済額がちょっと上がってきてるんですけど、
うん。
あの、全体のキャッシュフローからしたら、もう数十万のキャッシュフローから、あの、ちょっと、金利が上がっても、あの、ぶっちゃけあんまり嫌ですけど、誤差だなというか、はいはいはい、あんまり気にならないなと、うん。
なるほどなるほど。
いうんで、やっぱりそもそも入り口を安く買うっていうのが対策その1ですよね、うん。
はいはいはい。
はい。これはもう、とにかく買う前に我々にご相談くださいと。うん、
はいはいは
い。いうことで、この音声聞いている皆さんは、あの、レベクリ、うん、福井アカデミー、 の問い合わせにぜひご連絡いただいたら、そういう物件の、あの、ご案内とか、はい、チャレンジはしているので、うん、安く買うっていうのはぜひ押さえておいてほしいのが一つ目ですね。うんう
ん、まず一つ。はい。
一つ。で、もう一つ超大事なのが、
はい。
あの、このインフレ局面っていうことですから、
うん。
あの、家賃を上げるっていうことですね。
うん。そこですね。
これに向き合うっていうのが今超大事です。
は
い
は
い
は
い、
うん。
で、あの、大家になるとわかるんですけど、
はい。
あの、空室が怖いので、
うん。
家賃って下げたくなるんですよね。
はあ、はあ、はあ。
そう。これはね、大家になるとそういう気持ちになる人多いんですけど、
はい。
嫌じゃないですか、空室で銀行ローン返済あるのに空室が埋まらないのが。
うん。うん、
だから、家賃下げれば埋まるかなって言って、
はい。
あの、その管理会社さんも家賃下げてくれと。
うん。
家賃下げてくれたら埋まりやすいから、あの、オーナーにそういう相談も来るわけですよ。家賃下げませんかと。はい、はいはいはい。うん、で、それってやっぱり、ちょっと安売りしたくなるんですよね、大家って。
うん。うんうんうん、
気持ちが弱い方や、特に。
はいはいはい。
はい。で、当然家賃安い方が埋まりやすいんですけど、
うんうんうん、
これは金利上昇局面で一番やっちゃダメな、あの、愚策、うん、悪手なんですよね。
なるほどなるほど。
はい。家賃が下がるってことはキャッシュフローが減るので、
そうですね。払いが増えるわけですから、
そうそうです。
その収入を増やさないと、
そう、そういうことなんです。
はいはいはい。
はい、なんで、不動産投資って、あの、満室になるまでがアッパーなんで、部屋数増やせるわけじゃないので、はい、その物件自体で、
うんうん。
ですから、何ができるかっていうと、やっぱ家賃上げるっていうことなんですよね。で、あの、例えば7万円の相場家賃の、まあ、レントロールって言って、あの、家賃のこう、表が、明細があるんですね。入居者さんの名簿に家賃が書いてあるやつですね。
はい、
そのレントロール見て、7万円だなって、こう買うときに7万円で提案が来たと。う
ん、はい、
このアパート買うと、この、お部屋は7万円ぐらいで。家賃がつきます、みたいな。っていう、その7万円をまずリサーチする必要があって。
はい。
で、その適正な相場なのかと、その7万円が。で、それが、安い時と高い時とね、あの、適正な時があって。
はい。
理想なのは、あ、これ安い家賃、だいぶ低く見てるなっていう物件だと、うん、とってもチャンスで。
はいはいはいはい。
これもっと高く決められるじゃん、みたいな。
うん、うん。
ことになると、あの、ますます買った方がいい物件になってくるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
なので、そういうのをちゃんと見極めて、相場の家賃を分かった上で、うん、僕らがやってるのはもう相場の家賃よりさらにプラス5000円とか。
なるほど。
ぐらいの家賃で、なんとか頑張って埋めるぞ、みたいな気持ちなんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい、これを買うときにも、僕らは、あの、中古であろうが新築であろうが、それをもう考えて買ってるんですね。は
い、なるほどなるほど。
さっきのなりますの物件も、まあ、例えば、7万円の部屋だとしますよね。相場7万円ですと。これもう7万5000で埋めてるイメージですね。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、相場をよりも高い家賃で埋めていくっていうことで満室にしてるんですよ。で、このわずか5000円ですけど、毎月1部屋5000違えば、15部屋のアパートだと、7万5000毎月違うわけですよね。
それは大きいですね。
でかいんですよ。7万5千上がってれば、金利上昇しても、
はいはいはい、
あ
の、
ある程度飲み込める。
はいはいはい。
レベルなんですよ。だから、で、しかも、その、家賃を上げるってことは、当然、家賃年収が上がるので、
はい。
家賃年収が上がって、利回りが上がるっていうことは、あの、将来売るときですね。売るときに、その上げた家賃で、次の方も利回り計算してくれるわけなんで、
はい。
例えば 6% で売れ、同じ 6% で売るとしても、
うん、
あの、家賃が上がってれば、割る 0.06 するときに、より高い値段がつきますよね。
はいはい、そうですね。
はい、なので、家賃を上げるってことは、売却利益も増えるってことなんですよね。
その売却利益はインパクトありそうですね。その、
めちゃめちゃでかいですよ。
1000円上げとけば、
うん、はい。ちょっと今計算してみましょうか。
結構な金額になるんじゃないですか。
いや、ほんとね、バカになんなくて、5000円あげますよね。1億5000万円のアパートとしますよね。
1億5000万のアパート。
アパートを買うと。はい、で、これが、利回り 0.075 で回ってると、
うん、
家賃年収が、1125万円。
はいはいはいはい。
なんですよ。うん、で、はいはい、この 7.5% の物件が、今言った、一部屋5000アップして、この1125万円の家賃年収になっていると。
はい。
いう話ですね。だから、これ、もともとは90万下だから、1035万ぐらいの家賃年収だったものを、一部屋5000アップしたら、1125万円の家賃年収になりましたと。
はいはいはい、はい、はい。
で、この1125万円の家賃年収を、 割る 0.06 してみるんですよ。
うん、
そうすると何が出るかっていうと、あの、売却金額が計算できるわけですね。
はいはいはいはい、はい。
それが結果、1億8750万です。
うん、1億8750万。はい。はい。
ってことは、さっき1億5000万で、うん、あの、投資したって言ってますから、
うん、
1億5000万で投資した物件が1億8750万で売れた。
すごい。
はい。だから3700万ぐらい売却利益が取れるよという。
はいはいはいはい。
で、これ5000アップしないで売るのと5000アップするので、うん、この、売却利益がいくら違うかっていうと、うん、これは同じく、あの、計算すれば出るんですけど、1500万ぐらい違います。
そんなにも。
そう
なんです。なるほど。
一部屋5000円変えただけで。
はい、はい。5000円変えただけで。うんうんうん。
売却利益が1500万差がつくんですよ。
はいはいはい。はい。
だから、やっぱりこの、金利上昇に備えて、家賃を上げていくっていうことをやると、
うん、
あの、将来の売却利益が、
うん、
まあ、4桁万円とか変わってきちゃうっていう。
はいはいはいはい。
ことなんで、この家賃を上げていくっていうのが、すごい重要になってるんですね。
そうですね。うん、
で、あの、皆さんご存知の通り、物価はね、ずっと上がってて、
はい。
100円の飲み物が120円、130円になってたりとか、うんうん、うまい棒も10円、昔10円だったけど、今高いとこ18円らしいですからね。18円ですよ。はいはい、80% 上がってるじゃん、みたいな。あの、
はいはいはい、
インフレやばくて、でもそういう、あの今トレンドなので、やっぱ家賃も原則上げていくっていうことですよね、はい、考え方としては。
でも理解はできるんじゃないですかっていうのが、うん、ホテル代が上がってるじゃないですか。
確かに確かに。ホテルもめちゃめちゃ高いですからね。
はい。
もうなんでこんな高い、あのビジネスホテルでも本当都内とかめちゃめちゃ高いですよね。
いや、今サラリーマンの方が東京の都内行くのに、その社内のその規定に収まるのかなみたいな。
そう、超えちゃってますよね。
はい、
だって僕が会社員の時なんか一泊、いくらだったかな ?6500 円とか8000。8000もなかったと思うんですけど。
はいはいはい。
都内で今泊まれませんからね、ビジネスホテル8000じゃ。
今カプセルホテルで6000円ぐらいしますよ。
ですよね。いや、だから本当そこも値上がりしてるわけですよ。
うん。
だから、そう、おっしゃる通り理解はしてもらいやすいので、
はい、
あの、家賃は基本上げていくっていうのをもう忘れないことと、
うん、
あとはあの、やっぱりどこに買うかなんですよね。
なるほど。その、家賃上げられるところに買っとかないと上げれなくなるってことですね。
そうなんですよ。そうなんです。なので、みんなが知らない地方の田舎の、あの、アパートを買っちゃったら、うんうんうん、やっぱ家賃って上げにくいですよね。
はいはいはい、はい。
人が減ってく街なんで。
うん、うん。
それは、やっぱり立地選定を、あの、気をつけなきゃいけなくてですね。
うん、うん。
まあ僕がいつも言ってるのは、一都三県とか、はい、まあ三県も東京寄りですよね。
うんうん、
に、あの、物件選ぶとか、あとは、まあ、愛知県の名古屋とか、はい、あと、大阪とか兵庫の中心地とか、
はいはい。
あとは、あの、福岡とかももちろんいいと思いますし、
うん、
こういう場合、いわゆる、あの、中心地っていうんですかね、この首都圏とか中心地に、はい、物件を買うっていうのが、やっぱりね、
うん、
方針としては重要だよなって、改めて思ってまして、
うん
うんうん、そういうところでちゃんといい場所を選べば、あの、家賃は上げやすくなってくると。
はいはいはいはい。
で、金利上昇にも、ま、備えられて、で、なおかつ、あの、高く買ってないってことですね。入り口で安く買うっていう、その一つ目のポイントですね。うん、安く買う、立地が良いところに相場で安く買って、なおかつ家賃を上げていく努力をすると。
はいはいはいはい。
まあ、これをやっていけば、あの、今でも不動産投資はもうめちゃめちゃいい投資で。
なるほど。
一度買えば、そう、管理会社さんに全部お任せできて、うん、自分の労働はほとんどない。ですね。
はいはいはいはい。はい、
なので、うん、空いた時間で別の副業もできて、
はい。
収入の柱増やしやすいっていうことって、
うんうん
まあ、やっぱり不動産投資は、あの、魅力的なことには変わらないと思ってるんですよね。
ただし、金利上昇局面なんで、
うん、
気をつけないといけないポイントがありますと。
うん。うん、そういうことです。だからそこは高掴みしないこと、家賃が上げられる立地を選ぶこと、で、家賃を上げる実感、効力を持つことですよね。
はいはいはい、はい。
このあたりはね、絶対抑えてもらえたら、まあ逆に言うとそれを抑えてる大家は今もすごい、うん、あの、勝ちやすいっすよね。
はいはいはい。うん、だからそれを抑えてるので、うん、その内装に気を使ったりとか、
うん、
その構成自体が変わってくるんですもんね、中の。
そう、おっしゃる通り。本当にそうですね。う
ん
う
ん、だから気持ちだけそれじゃなくて、うん、ちゃんとそれに合わせて、部屋も変えてると。だから、家賃が上げれるってことです
か、ね、あ、そうです。内装とか、もし新築やっていただけるようだったら、もう山さんおっしゃる通り、最初からこだわれるんですよ。
はいはい、はい。
例えば、わかりやすいところで言うと、洗面台ってあるじゃないですか。うんうんうんうん、まあ、賃貸物件も必ず洗面所を今置きますけど、あのね、ちょっと言葉だけだとあれなんですけど、いわゆる白い一体型の洗面台が普通ですけど、
はい。
プラスチック製の。そうじゃなくて、こう、流しと上のガラスがね、セパレートになっていて、
はい。
木目でこう衣装を飾ってる、すごいスタイリッシュな洗面台とかあるんですよ。これに変えるだけで内見者のイメージ全然違ったりとか、数千家賃が上がっても、全然余裕で入居が決まったりするってケースが多かったりとか。うんうん、
女性は独立洗面台っていうのめちゃめちゃ気にしますからね。
気にします。すごい気にします。
初め、なんか若かった時に、彼女と同棲する時とか、うん、こんなもんいるかなとか思ってましたけど、でも女性はお化粧するから、絶対いると。
そうですね。もうめちゃめちゃ必要なんで、しかもそこはスタイリッシュだったり、洗練されてるのが、やっぱり内見した時に喜びになるので、は
い。うん。気持ちも上がるんでしょうね、お化粧するときに。
いや、全然違いますよね。はい、はい。だから、そういうのは、あんまりコストでそんな変わんないんですよ。
なるほど。
何十万とか変わんないんで。
うん。
そういうコストかかんないけど、見た目的にすごくワクワクするっていう工夫っていっぱいあるので。
はい。
はい。最近はだからトイレも、トイレットペーパーのホルダーの上が木の天板になってて、うん、スマホが置けるっていうのが結構、
はい。なるほど、なるほど。はいはいはい。
あれ、未だにそうじゃないとこも多いんですけど、あれ安いんで、うん、もう大したコストない、かかんないけど、毎日のことだから、そこにスマホが置ける台があるっていうのもめっちゃ便利みたいだったりとか、はいはいはい、結構こういう細かい工夫とかも、新築の場合はできますよね。
うん、特に内見に来て一目で分かるポイントっていうのがいいですよね。
あ、そうです。もう一目で分かりやすいところです。
なんか住んでみないと分からないだと、その家賃上げても伝わらないと思いますけど。
伝わらない。それ伝わらないんですよ。そうなんです。いわば逆に言うとちょっと言い方ですけど、表面的なところの方が刺さりやすいですよね。
はいはいはい。
内見の時は。はい。で、分かりやすくそこのバリューアップをして、家賃が少し高く決まる工夫をするとか、こういうのはね、結構勘どころがあるので、まあ、そういうのは皆さんにも副業アカデミーの不動産投資講座ありますから、うん、そこで皆さん学んでいただいて、
は
い、で、いい物件を安く買うというのを勉強して、うん、物件情報も我々は、子会社があるので、
そうですね。
ご提案も、はい、していきますから、
うんうん、
今日お話したようなポイントを抑えて、良い物件を安く買えれば、この金利上昇局面も全然、はい、ぶっちゃけ、そんなにまだ、全く問題ないよねっていうレベルなんですよ、僕からすると。
うん、なるほど、なるほど、なるほど。
なんでそういった一歩踏み出したい方には、不動産投資講座もありますし、はい、あと最近、うん、フォーカスワンっていう、
はいはいはい、はい。
個別コンサルプログラムですね。
うん。うん、
これももう始まってますから、
はい。
1年以内に、1対1のコンサルで1棟買うっていう、この1にフォーカスするってことで、うん、フォーカスワンっていうサービスなんですけど、うんうんうんうん、なんで、このアパートを買いたい方の個別コンサルも選んでもらえますし、はい、いわゆるスクール的に学んで、そこから始めたいっていう方も選んでもらえるように、無料セミナーで、毎月、うん、その不動産投資の、ノウハウをお伝えしておりますので、
はい。
ぜひ、副業アカデミー そのホームページ見ていただいて、セミナースケジュールから、不動産投資っていうカテゴリーで選んでいただいて、はい。
うんうん、
はい、で、複数日毎月やってますので、そちらのセミナー参加いただいて、はい、一棟のアパートオーナー、ぜひ皆さん目指していただきたいと思ってますので、うん、ぜひ参加いただけると嬉しいなと思いますね。
はい、うん。まあ、特に今の時代、ちゃんと勉強しとかないと、うん、ニッチもサッチもいかなくなることがあり得るので、
いや、本当に
まずは勉強して。
ね、
うん。
おっしゃる通り。
はい。よろしくお願いします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。